皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、当社団で理事を務めていただいている株式会社 NTT データ経営研究所の上田淳さんにお越しいただきました。上田さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。上田さんは、この社団の中で、経営コンサルユニットを担当していただいているんですけども、ちょっとその話はまた次回改めてお伺いしたいなと思うんで、今日は、上田さんの普段の活動について、いろいろお聞かせください。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ、早速ですけれども、NTT データ経営研究所さんのご紹介と、あと、上田さんの自己紹介も合わせてお願いできますか。
NTT データ経営研究所はですね、名前の通りですね、NTT データの子会社でして、で、その中で NTT データグループの中で、戦略的なコンサルティングをやっているという会社の位置づけになります。で、我々の部署はですね、基本的には、比較的 IT に近いところをやってるんですけど、私のいる部署は、その中でも、どちらかというと戦略を策定したりですとか、企業の変革を促すみたいなお仕事をさせていただいてます。で、特に私はですね、もともとデザインストラテジーチームというところにいまして、もともとデザインシンキングとかですね、サービスデザインとかを活用して、新しい企業の新しいサービスとか事業を作るという、コンサルティングをしているっていうのが普段の仕事になります。
はい。上田さんの人となりみたいなところも、ぜひ。
あ、自分の紹介ですね。はい、上田淳と申します。そうですね。もう年も結構いい年です。で、西荻窪という町に住んでます。あと、そうですね、娘が一人います。今10歳ぐらいの娘、今まだ9歳なんですけど、娘が一人います。あとですね、結構キャリアの話とかした方がいいんですかね。わかんないですけど、
ぜひお願いします。
いろんな会社を転職してまして、今の会社が確か6社目ぐらいになります。で、もともとはですね、企業の情報システム部門にいてですね、エンジニアをやってたんですけど、27歳ぐらいの時に、コンサルティング業界に入って、それからいろいろな仕事をしてるっていうのがあります。なので、もうコンサル担当として恥ずかしいんですけど、20年ぐらいも経ってると、そんな感じの、キャリアになります。で、結構コンサルティングはですね、何をしてるかというと、30歳から35歳ぐらいですかね。35歳ぐらいの時に、基本的にワークショップをやりながらですね、コンサルティングをするっていうのを結構やってまして、その頃から、企業の戦略を作るみたいなことももちろん皆さんでワークショップでビジョンを作ったり、戦略を作るみたいなのもやってたんですけど、その後にですね、実は組織開発みたいな文脈で、要はチームを作ったりとか、組織の活性化するみたいな仕事っていうのをずっとやってたっていうのもあります。そういう意味だと、結構ですね、今までのその効率化だけではない部分でパフォーマンスを上げるようなやり方っていうのも多分やってきたのかなっていうのがあって、それが結構今の経営コンサルユニットとか健康経営のですことをやっていく上で非常に役立ってるなっていうふうな感じかなと思います。
はい、ありがとうございます。今のお話が先ほど会社のご案内してもらった時の企業の変革などって言ってたところと結びついての話ですかね。
そうですね。結構ですね、私やっぱ、いろんな仕事を結局、やってるんですけど、調査の仕事とかもしてますし、いろいろやってるんですけど、やはり基本的にはそのビジョンを作るとか、そういった仕事が結構多いんですね。そういった中で、新しい方向性をみんなで向いていこうっていうのもあって、で、ビジョンを作るっていうと、なんとなくイメージで言うと、企画部門の人とか、経営者が作って、皆さんでこれだよって見せるみたいなイメージがあると、コンサルタントも入ってですね、やっていくみたいなパターンもあると思うんですけど、結構自分がやってるのはそうではなくて、皆さんで一緒に作っていくみたいなことをやっていくっていうのを実はやってます。で、結構背景で言うとですね、これもだいぶそういったコンサルティングをだから35ぐらいか、10年ぐらい結構やってるんですけど、だいぶそういったことに対する理解も深まっていて、あと、もう一つはですね、もう多分一部の経営者の方とかで決められない状況になってるので、そうやって新しい特に大きな企業であればあるほどですね、自分たちの方向性を、その社員の方全員でですね、決めていくみたいな方にやっていかないと、なかなか結果が出てこないというか、結論が見えてこないみたいなことがあるっていうのが結構話なのかなっていうふうに思います。なので、結構ずっとやってきたこのワークショップ型で、かつ、 まあ、集合値アプローチとかって言うんですけども、そういった形でビジョンを作る仕事っていうのをやってきた中で、まあ、最近、それってやっぱり変革の中ですごく大切だし、あと最近またそれがすごくこう求められてるのかなと思うことが多いなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。企業を変革するとか、そういったことって、はい、まあ結構大きな話だし、なんか簡単に外部に相談もできるもんなのかなって思ったりするんですけども、どんな流れでこう相談って来たりするんですか？はい、
結構ですね、実は、結果論的に企業を改革していくみたいな話があって、大体は弊社に来る場合でいう、業務改革とかシステム導入とか、あと新規ビジネスを作りたいみたいな話に来るんですね。あと新しい組織を立ち上げたのでビジョンを作りたいって話が来るんですけど、全部きっかけは違うんですけど、やることはその組織を変えることなんですよね。つまり今の状態で良ければ、新しいビジネスも作る必要もないし、システム入れる必要もないし、業務変える必要もないのでっていうことがあるので、実はそこの時にコンサルティングのこう会社にいるとですね、まあ、変革をしたいとなんとなく思っていて、で、それで、まあ、結果がその、まあ、きっかけが、例えばシステム導入だったりとか、新規ビジネス創出だったりとか、まあ、今回で言うと健康経営だったりするみたいな感じかなというふうに思ってます。なので、結構そういったきっかけを使ってですね、やっぱり自分たち変わっていかなきゃいけないんだなって、少なくともそのプロジェクトに関わってる人、あとはそのプロジェクトに関わる人が所属してる組織みたいなところから、企業を変えていくみたいな話をしていくっていうのが今やってる話なのかなと思います。
じゃあ、もともとうちの会社はちょっと健康経営を導入したいですみたいなところから入るのではないってことなんですね。
そうですね。で、健康経営も多分この2年ぐらいやってきて多分両方あると思うんですよね。つまり、なんか社員がやっぱ元気がないとか、あとその雰囲気が会社の雰囲気が悪いということで、まあ、そういうのを改革するために健康経営を入れようっていう方々も多分いらっしゃると思うんですけど、もうちょっと言うと健康経営ってなんか聞いててピンときたところがあるんですけど、中に入っていくと、実際は業務改革が必要だったりとか、新しい会社のビジョンを必要だったりするのかなっていうこともあるのかなっていうふうに思います。だからそういう意味だと、健康経営を入れたいっていうのって、なんかストレートな意味ではない可能性も結構あるんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
はい、ありがとうございます。先ほどワークショップ形式でこう進めてますみたいなお話だったんですけども、その内容的にはどんなことを進めてってるんですか？
とですね、結構最近多いのは、まあ、よくやってるのはですね、新しいビジネスを作りますって言った時に、そもそも自分たちって何をしたいんだっけを考えるワークショップってよくやってる。まあ、それはなんかビジョンとか、あとサービスのコンセプトを作るワークショップだとかっていうのでやってます。で、具体的に何をするかというとですね、まあ、結構やってるアプローチは2つありまして、1つは、まあ、自分たちのチームとか組織がそもそも何をやってきたかを振り返るみたいなワークを結構やってるんですね。これヒストリーワークっていう歴史っていうワーク、ヒストリーってワークなんですけど、まあそのチームによりますけど、まあ5年間でやってるケースもあれば、まあ過去長かったのだとですね、まあ20年ぐらいのやつもあったんですね。20年ぐらいこうやっていくのがあって、どんどん自分たちが何をしてきたかのこう、ずっとこう壁にこう貼っていくんですね、ポストイットで。で、それをこう皆さんで見ながら、どういうことをやってきたのかをこう振り返る。その中で、自分たちがやっぱり大切にしてきたこととか、価値観みたいなことを、まあ皆さんでまあ気づいていくというか、抽出していくというか、まあそういったことをやっていくワークをして、うちの組織ってそもそもこういう目的だったんだよねっていうのが始まって、で、そこから実は、でも今こういう状況だよね、みたいな話があって、で、じゃあ、将来どうしようっていうところから実はスタートすることによって新しいビジネスとかを考えていくみたいなワークをやってるのは結構ワークショップでまず多いかなというふうに思います。で、結構ですね、それもなんだろうな、いろんな人がやっぱり入るのが結構重要で、例えばその、まあ、前で言うとまあ、要は事業部長から新入社員まで入ってやっていくみたいな話があると、まあ、昔のことは昔からいる人が知ってるし、最近の人は最近の状況が分かってるみたいなことがあって、まあ、それをお互いにこう、まあ、対話することによってですね、まあ、共有していくみたいなところで、つながっているものと、やっぱ変えなきゃいけないことと、変わってしまったものみたいなことが見えてくるっていうのを結構やってたりするのが、まあ、ワークショップで一番分かりやすいパターンかなと思います。まあ、あとは結構その純粋に新しいアイデアを作るみたいなワークショップとか、まあ、いろんなワークショップはいろいろやってるんですけど、まあ、結構最近はこのビジョンを作るワークショップっていうのは結構多いのかなと思います。
例えば、はい。新規事業を相談したいですっていうのは、それってなんか、例えばその企業の中の事業戦略の部門とかからの相談だったりするってことなんですか？
はい、そうですね。まあ、結構、 うちの会社の場合もいろんな角度から来るんですけども、純粋にですね、その状況、業界にこれから進出するので、業界の調査をしてほしいみたいな話とかっていうのも、一つもあるし、あとは、そもそも何か新しいことをやらなきゃいけないっていうふうなことがあって、何から始めていいのかわからないみたいなところも、お伺いしたこともあるし、あと結構面白かったのは、100個ぐらいアイデア作ったんだけど、どれやっていいかわかんないみたいなことが来るみたいな、結構いろんなフェーズでいろんなこう、ご相談が来るっていうのが、まあ現状なのかなと思いますね。
はい。まあ大手さんの相談が一番多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、大手さんであればあるほど、全くのこう新しい新規事業って、すごい立ち上げるのって難しい気がいつもしてるんですけども、その辺ってどうですか？
はい、ああ、結構難しいんじゃないですかね。結構その、まあ、DX っていうね、キーワードもあったりとかして、まあ、デジタル技術を使って新しいビジネスを作ろうみたいなことがあるのと、多分その企業にしてみると本業自身がもう煮詰まってるので、まあ、その新しい事業軸を作りたいということで、まあ、皆さん結構いろいろやってた時期もあったんですね。多分これで言うと、まあ、それこそ2010年ちょっとぐらいかなぐらいから、まあ、2010年間ぐらいは結構そういうの結構取り組んでた企業があったと思うんですよ。結構いくつか難しい要因があると思うんですよ。で、結構最近やっぱ自分の中で、まあ、これもそうだなと思うのっていうのは、例えばその100億円売り上げてる企業がですね、いきなり100億円のビジネスって立ち上がらないんですね、現状で言うと。はい、でも1億円のビジネス立ち上げるって実はすごいことなんですよ。で、ただしそれが社内で評価されないってなると、まあ、どうなるかというと、そうするとその1億円のビジネス立て上げたノウハウとか、そのビジネスそのものを持って外に出ちゃうっていうのは結構あるんですね。だから結構その企業が期待していることと、そのビジネスの立ち上がりのスピードみたいなものとか、ビジネス達成規模がですね、違ってるみたいな話とかっていうのもまず一つあるのかなというふうに思います。あともう一つはですね、新規ビジネスって、企業の中で言うとですね、企業のまあ出世をこうしていきたいみたいな方から言うとですね、あんまりよろしくないポジションでもあるんですね。つまり、うまくいく可能性が少ないんです。うまくいったら昇進するってなると、うまくいかなくなる可能性が高いんですよ。でそうすると何をするかというと、うまくいかない理由を実は作って、こんだけやったけどダメでしたってレポートを作ることに後半から、入っていくってことがあるんですね。そうですね。で、本当になんかその、立ち上げって難しくて、で、結局ですね、何が起こってるかというと、途中で辞める理由を考えるってことになっているのが、だんだん分かってきたんですね。で、その時に思ったのは、やっぱり、その一番最初の、こう、起点というか、出だしというか、スタートポイントってやっぱすごく大切で、そこにはですね、やっぱり、この仕事っていうか、このビジネスは必ず、自分としてやりたいとか、社会のために必ずなるっていう確信を持った人が一人でもいないと、なかなか進まないんですね。で、企業のやっぱりオペレーションとの違いで言うと、業務改革って比較的決まったことをちゃんとやるってことなので、まあ、命令も指示をすればやるってことで結果が出るんですけど、新規ビジネス開発ってほとんどのケースがうまくいかないので、まあ、ほとんどいろんなケースでめげるパターンがいっぱいあるんですね。そのめげることをなんか乗り越えていくと、実は、最後行き着くとこもあると思うんですけど、それを社内とかでやっていくため、まあ、社会、ベンチャーとかでも同じだと思うんですけど、やっぱり自分が相当確信してないとなかなかできないっていうのがあるので、結構今やっているコンサルティングのサービスとかで言うと、その確信をまず作るとか、その確信してる人を探すってことをまずやるってことを、企業の皆様にはお話ししてるっていうのをやってたりします。
はい、ありがとうございます。すごく大切ですよね。も
う、
失敗がね、至るところにありますからね。で、それをどれだけめげずに乗り越えていくか、それを乗り越えた人しか、この新規ビジネスで立ち上がらないですもんね。
そうですね。だから企業の中でうまくいくパターンっていうのは、まあもちろんその確信を持ってる人がいるっていうのは結構大きくて、で、その確信持ってる人が実は、よく言ってたんですけど、社内に今まで気づいた信用を全部投げ捨てて、その信用を使って、何さんさんが言ってるんだからしょうがないよねっていうので、社内のいろんなとこを動かしていくってやると、大体うまくいくっていうのは結構あるんですね。そういうことが。結構そういうことをあとやる人っていうのは、まあ、よっぽど変わった人なんですよ。信用あるからそのまま行けばもしかしたら役員になれたりとかっていうコースもあるにもかかわらず、なんかよくわかんないけど、それを辞める人がいるとかっていうケースも結構あったりもしますね。あとまあそういったなんかそういう変わった方というか、その、確信を持った方に対して、まあそのスポンサーが社内にいるってことですね。多分、支持してくれる役員とかが何人かいらっしゃるみたいな話になると、またそれも進むっていうのが、結構大きな企業で新しいことやるってのは結構重要なのかなと思います。
なんかいろいろ突っ込んだところまで教えていただいてありがとうございます。 上田さん自身の今のこうビジネスで、まあ、いろんな企業さんを支えている、はい、サポートしているわけですけども、はい、なんか今後こういうことにチャレンジしていきたいみたいなのってあります？
ああ、そうですね。まあ、これも結構いろいろ個人的には思うとかいっぱいあるんですけど、やっぱり少しオブラートに包んで言うと、やっぱウェルビングを意識した企業のそのビジネスモデルを変えていくってことをやってったらどうかなと思ってるんですね。で、結構そこが実は企業にとっても、そのサービスにとってみても、働いている従業員の方にとっても持続可能性が高まるじゃないかなっていうのは少し関心を持ってるかなというふうに思います。まだまだどういうふうにしていったらいいのかって結構あると思うんですけど、まあ、そこについてはなんかそういうことが多分今後企業の中では提案が求められてくるんじゃないかなとは思ってますって感じですかね。
じゃあ、例えば、これから検討するものでも、これは持続可能なのかっていうところとかも、ちゃんと評価するポイントとして置かれるみたいな感じですかね。
そうですね。で、結構持続可能かっていうと、要は簡単に言うとビジネスモデルとしてお金がちゃんと入ってきて、来るのかみたいなことが、まあ一応持続可能性って言われてるんですけど、持続可能性でなくなるパターンってもっといろいろあると思うんですね。例えばその、まあ、今回の健康経営の話ってすごく分かりやすい話だと思うんですけど、まあ、その社員の方自身がモチベーションが上がらない仕事場になると、やっぱりさっき言ったようにどんどんこう事業環境が不確実で変化していくっていうふうになってくるとですね、まあ、そういう変化しなきゃいけないじゃないですか。で、その変化するってモチベーションが湧かないので、まあ、そのタイミングでやめていくんだと思うんですよね。うん、そういうふうに考えると持続性ってやっぱ低いのかなと思ったりもするので、まあ、結構そういう意味だと持続的にこう、まあビジネスをしていくっていう意味って多分意味が相当いろいろ変わってきてるなと思うし、その考えなきゃいけないポイントが増えてるんじゃないかなと思う。しかもそれは今まで効率化とかその収益性だけを考えている中では比較的軽視されてた要素がやっぱ結構重要になってきてるんじゃないかなっていうのはすごく感じてることかなと思いますね。
その辺も踏まえた、まあ、ケアをしながらやっていくってことが、まあ、今後の中では結構大きな要素になるということですかね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。今日はちょっとね、普段やられていることも結構突っ込んでお話しいただきましてありがとうございました。次回また改めて社団のお話を聞きたいなと思うのでよろしくお願いします。
はい、
本日は株式会社 NTT データ経営研究所の上田純さんにお越しいただきお話をお伺いしました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。